station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、エデュケーショナルアクセスフォーアフリカで沖縄についてお話伺っていきたいと思います。何でも5月23日に、世界で、同時にですね行われる行動活動のようなんですけれども、どんな内容なんでしょうか。世界学生足長学英募金、世界学生アフリカ維持高等教育支援事務局の宮城康さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮城さんは以前に、足長育英会の取り組みについて、お話ししていただいたんですけれども、宮城さんもその足長育英会に、お世話になっている一人。
そうですね。僕も足長育英会というのは親を病気や災害、自殺で亡くした子どもたち、もしくは親が障害を持って働けなくなってしまった家庭の子どもたちへの奨学金支援をしている団体なんですけど、僕も高校生から、今まで奨学金を借りて、進学、勉強を続けている状態です。
じゃあまだ学生さん。
はい、学生です。琉球大学4年生になりました。
4年生と忙しい時期なんですけれども、そんな中でも今回の取り組みの事務局としていろいろ活動しているということなんですが、このエデュケーショナルアクセスフォーアフリカで沖縄、まずこれは一体どういうものなんですか。
エデュケーショナルアクセスフォーアフリカデイを、5月23日に世界で一斉開催と歌いまして、募金活動、街頭募金活動を行うことになっております。で趣旨なんですけども、私たちはそのアフリカでサブサハラという地域があるんですけど、そこに49カ国ありまして、その地域に住む、親を戦争や紛争、もしくはエイズなどの重大な病気で亡くしてしまった子どもたちで、かつ学習意欲が高くて今後アフリカに貢献してくれるだろうという若者、私たち同じような学生に対して大学支援をしていこうというため の募金活動になっております。
今アフリカの状況ってどうなのかしら。日本もいろいろ輸入とかでお世話になってることってたくさんあると思うんですけど、なんとなくぼんやりしてて、発展途上なんじゃないかとか、いろいろ紛争があるとか、そういうイメージしかなかったりするんですよね。
そうですね、やっぱりアフリカイコール貧困っていうイメージがずっと長年あってきて、それが僕もそうなんですけど定着化してしまって、本当はそこにいる人たちが一番支援を必要としてたにもかかわらず、目がなかなか向いていかなかったっていうところで、世界の学生たちと一緒に今こそチャンスだと、今しかないということで立ち上がって今回の運動をするに至りました。
こういうイメージだけじゃないアフリカであったりとか、今じゃアフリカが求めているもの、そういうものをじゃ皆さんにまた知ってもらおうということですね。聞くところによると宮城さんは3年前ですか、海外研修でウガンダに行ったんですね。
アフリカ の、東アフリカに入るんですけど、真ん中の方にある赤道の上にあるウガンダという国で1年間、ボランティア活動をしてまいりました。
ウガンダ、ボランティア活動ということなんですが、どんなことしたんですか。
僕は足長育英会が提供している海外1年研修というものに応募しまして、1年間本当はエイズ維持を支援してるんです。足長育英会が足長ウガンダという国際 NGO を立ち上げまして、そこではエイズ維持に初等教育、識字教育を与える活動をしてるんですけど、僕は別で送ってもらって、かつまた送り出されて、ウガンダの中の地方の方に行きまして、現地の NGO に入って、英語教育とかモラル教育を自分で作っていって行っていくっていう活動をしてました。
そうなんですね。また地方でっていうことだったんですけど、そこでなんか物々交換の世界だったらしいですね。
そうですね、そういうところもありました。必ずしもそこだけではなかったんですけど、でも本当に僕たちが取れた野菜と、あなたが取れた米、 を交換してくれませんかと、その見返りで、うん、あのこういうあの畑仕事を手伝いますよっていう、本当にそれで成り立つような世界も、はい、少なくはなかったです。
あ、これ沖縄のね、昔沖縄の話聞いてるような感じがするんですけど現代の話ですよね。
そうですね、3年前なので。
で、あのかなり都市部とその地方の、はい、まあ、格差があったりとかっていうのも見てきた。
そうですね、本当にすごかったですね、うん、あの首都はカンパラというところなんですけど、沖縄でも珍しい60階建てとかバーンって、本当
すごい、
本当に超高層ビルが建っててとか、あのウガンダ人の中でもアフリカ人の中でもやっぱり何ですかね、止める人は飛んでいくっていう状態なので、うんうんうん、あの車で言うと例えばロールスロイスとか、うん、もうベンツ BM 大きい、うん、リムジンカーとか乗り回してる人も首都には中にいますし、うん、でもやっぱそういったしわ寄せの方が、しわ寄せがやっぱり貨幣という価値観を持たない人、うん、もしくはあの1日1ドル以下貧困層の人たちにやっぱり来てしまってるっていうのが現状でありますね。
ね、本当にイメージと違いますよ ね、
すね。
本当に豊かな人は豊か、
はい、
でも貧しさっていうのかな、
はい、
あのそこから抜け出せない人たちはもうずっとそのまんまっていうような感じの差があるということですね、はい、でもここでやっぱりこうキーワードになるのはやっぱり、ね、はい、字を教えたりっていうお話をなさってましたけど、はい、教育、
はい、ですね。
やっぱりこの教育っていうのは受けたいけど受けられないとかっていうような状況があるんですか。
そうですね、まあ、ちょっと僕たちの話になってしまうんですけど、うん、やっぱり僕もあの両親を亡くしてるので、あの勉強したいですとか進学したいっていう思いももちろんありましたし、うん、僕たちはその足長育英会の奨学金を受けれたからこそ今大学に入ることができているんですけど、うんうん、あのアフリカの人たち、まあ、世界にたくさんいると思うんですけど、アフリカの子どもたちっていうのは親を亡くした時点でまず働かなければいけないとか、児童労働をしなければいけないとかっていう問題も出てきます。でその中でやっぱり僕たちは物資の支援ではなくて教育というツールを使って本質的にあの貧困の問題に取り組むっていう姿勢を強く持っています。大学進学っていうのはやっぱりあの世界に目を広げることができると思ってるので、多分生き方がだんだん変わってくるんじゃないかと僕の経験を持ってそう言いますね。
ね、よくあの例えでありますけど、はい、魚ではなくって、
ね、そうですね、
魚を釣る方法を教えてくれっていう話が、ね、出てきますけど、はい、まさにそこの部分ということですね、
うんうん、そうですね。
じゃあ今回のこのエデュケーショナルアクセスフォーアフリカデーでは世界でそれを訴えて、
はい、
まあ、皆さんから、うん、じゃあ教育を受ける機会をくださいっていうことをやっていこうということですね、
はい、街頭で訴えかけていきます。
で日本での取り組みはその募金と、例えば参加風景などを、まあ、はい、知らせたり、
はい、
アフリカの現状を知らせたりすることが、まあ、中心ということですね。
はい、そうですね、あの僕たち足長学生団体はあの従来はあの、募金活動を常に行ってきたんですけど、うん、今回はその募金活動に加えてあの広報といいますか、うん、周知を徹底していこうということで、うん、あの SNS を使った拡散の方法、発信の方法を取り入れながら、うん、皆様のメッセージを募って、それをすぐに随時配信していく、
うん、
でそれを世界が見れるような状態に今あのホームページ上とかツイッターでなってるので、それを有効活用しながらできればいいなというふうに思ってます、
うん、こういったその SNS でのメッセージっていうのは、はい、どこで見ることができるのかしら。
はい、僕たちが作ったホームページがあるんですけども、はい、そちらに飛ぶために一度あの足長育英会のホームページにアクセスしていただいて、そこから、アフリカ維持高等教育支援の事務局の、ウェブページがあるので、そちらで、はい、あの確認していただけると思います、はいはい、
じゃあまずは足長育英会のホームページまでお越しくださいということですね、
はい、
あの普段ねどういう活動をしているのかっていうのもこの機会にどうぞ皆さんあの知っていただければと思います。でこれ世界同時にというところがまたすごいなと思うんですけれども、
はい、そうですね、はい、
もうこの日にガッと集中してもう連帯ですよね、本当に、はい、世界ではどんな取り組みするんですか。
はい、世界で僕たちは街頭募金なんですけど、あの世界の学生、例えば今回はイギリス、アメリカ、フランス、スペイン、イタリア、シンガポール、香港でいろんなところでやるんですけど、
うん、
あの彼らにとってその日本では当たり前なんですけど、街頭に立って募金箱を持って訴えかけるっていう形がそもそもないんですよね、
うん、そうなんですね、
はい、ないので 彼らにとって、おお、これがジャパニーズ募金かっていうっていう感覚だったんですけど、それをぜひとも持って帰ってやりたいって言ってたんですけど、やっぱ世界ではなんかいろいろ難しくて、うん、あの街頭に立ってあの通行人のお金といいますか支援を募るっていう行為自体が禁止されてる国も少なくはないですね。
まあね、はい、お国の治安事情というんですか ね、
はい、そうですね、
そういうのもありますもんね、
はい、
じゃあ日本は穏やかな国ですね。まだ
いやもう素晴らしく平和で優しい人々に溢れてる国だと思います。
はあ、でもまあ彼らも彼らのスタイルで募金活動をするわけですね。
はい、はい、彼らあのまあ欧米に関してなんですけど、彼らの募金の仕方、支援の仕方っていうのはあのまあ、直接的にお金をいただく、支援をいただくというよりもあのウェブ上であったりソーシャルネットワークとか、うんうん、そういったあの顔を直接は合わないんですけど、うん、あのウェブ上のシステムを使ってそこにあの寄付が集まるようなシステム、そういったシステムを作るのがとてもうまい人たちなので、
うん、
そちらはそちらで、で日本は日本でというふうに各地のなんていうんですかね、特色を生かしながら、うん、あのやっていくことにはなってます。
ね、でもウェブ上っていうのかしら、ネットワークを通じてっていうのは、はい、また私たちは日本は勉強になりますね、は
い、そうですね、かなり今までは従来の募金で街頭に立って呼びかけていくっていうことが全てだと思ってたのところに、あの海外の学生からそういった意見をもらえて、うん、あ、日本でもできるんじゃないか、うん、もっともっと支援の輪が広がるチャンスがあるんじゃないかっていうことで、うん、あの視野を広げてくれる経験に今なってますね。
あの昔昔私も足長育英会の募金の活動に参加したことがあったんですけど、はい、あの私は当事者ではなかったんですが、やはりこう声をかけてもらったり、うん、頑張ってねとか、あの応援してるよなんていうふうに言ってくれると、うん、またやりがいというのかな、あ、こういうふうに、ね、社会との関わりがあったり、はい、支えられてる部分ってあるんだなって感じたことがあったんですけど、はい、街頭に立つ意味っていうのもまた一つありますよね。
そうですね、あのちょっとあのイタリアから来たあのすみません、こちらに名前があるんですが、ガブリエルというあの学生がいるんですけど、彼が新宿で募金立ったんですね、うん、でそれで彼が言ってたのが、あの初めてこんな研究をした、
うん、
あの目の前で支援してくださる人の温かみを感じるのはあの欧米ではないことだって言って、まさにその通りだなと思ってまして、僕たちの呼びかけに協力してくださった方の優しさをその場で受け止めることができる、で募金した方もあの優しさであふれるような、そういったなんか不思議な空間があるので、街頭に立って訴えかける意義っていうのはかなり大きいと思います。
さあ、まあ、日本での活動はですね、まあ、街頭での募金活動、そして、はい、あのまあ、SNS などウェブサイトなどを通じてのね、あの周知活動なんていうのがあるということなんですが、沖縄では5月23日土曜日、2カ所で街頭募金をするということですので、はい、どうぞ皆さんあのご協力よろしくお願いいたします。まずは那覇会場なんですけれども、那覇はどちらで、
はい、旧三越前、ハピナハ前で、朝10時から、15時まで行います。
はい、5月23日土曜日の朝の10時からお昼の3時まで、
はい、
那覇は旧三越現ハピー那覇前ですね、
はい、そうですね、
で行います。どうぞよろしくお願いします。そしてもう一箇所、
はい、もう一箇所は茶壇の、三浜セブンプレックス前にて、街頭募金を行います。時間の方は、お昼の12時から夕方6時までとなっております。
はい、茶壇は三浜セブンプレックス前、お昼の12時から夕方の6時まで街頭募金を呼びかけますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でもね、あの私たちが教育を受けたように、やはりこう知ることで開けてくる世界っていうのはいっぱいあると思います、はい、それがね世界中にたくさん溢れるとまたもっといい世界になるんじゃないかということで、どうぞ皆さん協力よろしくお願いいたします。いやでもなんか沖縄の、ね、学生たちも頑張ってますよね。
はい、もうこの日に向けて一生懸命やってますので、はい、明日が楽しみです、
ね、あの高校生のボランティアも一緒に参加してくれるということですので、はい、どうぞ那覇そして北谷で見かけましたら、あのご協力よろしくお願いいたします。はい、5月23日、まあ、世界中で同時に行う行動です、はい、エデュケーショナルアクセスフォーアフリカデー、今回は沖縄の件についてね、はい、お話伺ってまいりました。世界学生足長学生募金、世界学生アフリカ維持高等教育支援事務局の 宮城康さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。